anyone who stands at this pulpit
to この壇上に立つ人は皆世界中の会員たちの支えを受けて話しています。そして私たちはこの世の生徒だけではなく幕の彼方にいる生徒たちの支えも受けてこの壇上で話しています。聖霊は現世の旅路において指針となる必要な情報を私たちに伝えてくださいます。それがその人にとって簡潔明瞭で不可欠な情報であるならば啓示と呼ぶに値します。またふさわしい目的に一歩ずつ導いてくれる促しである場合はこの説教の中ではそれを霊感と呼ぶことにします。啓示の事例としてスペンサー W キンボール大官長が教会のすべてのふさわしい男性に神権を授けることに関して長い間主に尋ねた後に受けた導きが挙げられるでしょう。当時神権はごく一部の男性しか受けていませんでした。啓示のもう一つの事例はジョセフ・F・スミス大官長に与えられた次の導きです。私たちは天の使者や天にいる人々の目の前で動き存在していると私は信じています。彼らから離れているのではありません。私たちと先に霊界へ行った親族や先祖との間にはとても密接な関係があります。彼らを忘れることも彼らへの愛が消えることもなく彼らはいつも私たちの心と記憶の中に生きています。このように私たちは彼らと断ち切ることのできない絆で結ばれています。死すべき弱い私たちでさえそうであるならばこの世を去った忠実な人々は私たちが彼らを見ている以上に私たちを見ていて私たちが彼らを知っている以上に私たちを知っていることでしょう。私たちは彼らの目の前で生活しています。彼らは私たちを見ていて私たちの幸福を願いかつてなかったほど私たちを愛しています。なぜなら彼らは今私たちを取り巻く危険を見ているからです。私たちに対する彼らの愛幸福を願う思いは私たちが自分たちに対して抱くそのような思いよりも大きいに違いありません。私たちは幕の向こうにいる愛する人々との関係を深めることができます。正しいことを続けて行おうと決心し努力することによってそれは可能になります。別れは一時的であり神殿で交わした誓約が永遠であると認めることによって私たちは愛する個人との関係を強めることができるのです。神殿の誓約を守備一貫して守るときに永遠にわたる約束の実現が誓約に含まれていることを確信できます。私の人生で非常にはっきりと啓示を受けた例はジェニーン・ワトキンスに神殿で自分と結び固められてほしいと伝えるよう強く促されたことです。一人一人が学ぶ必要のある偉大な教えの一つは尋ねることです。主はなぜ主に祈り尋ねるよう望んでおられるのでしょうか。なぜならばそれこそが啓示を受ける方法だからです。私は非常に難しい問題に直面すると次のようにしてなすべきことを知ろうとします。まず私は断食し役に立つ聖句を見つけて理解できるようにと祈ります。このプロセスを繰り返します。まず聖句を少し読みその説の意味を深く考え霊感を求めて祈ります。それから主が私に望んでおられることをすべて把握したかどうか知るために深く考え祈ります。多くの場合受ける印象が多いほど教義の理解も深まります。この流れは聖文から物事を学ぶ良い方法だと知りました。啓示を受けるための実用的な原則があります。まず怒りや傷ついた気持ちを抱え込み塞ぎ込んでしまうと聖霊は遠ざかってしまいます。そのような感情をなくさなければ啓示を受ける可能性は低くなってしまいます。もう一つの原則は ユーモアに注意することです。騒々しく不適切な笑いは御霊を傷つけます。健全なユーモアは啓示を招きますが、高笑いは違います。ユーモアは生活の緊張をほぐしてくれるものでもあります。また大げさでやかましい話し方も啓示を妨げる一つの要因となります。注意深く静かに話すならば啓示を受けやすくなります。その一方で霊的な更新は健康的な生活習慣によっても改善することができます。運動、適度の睡眠、良い食習慣は啓示を受けて理解する能力を高めてくれます。私たちは定められた寿命を生きます。注意深く適切に選択することによって、その寿命の中で行う奉仕の質と自分自身の幸福感を向上することができます。日々の活動が御霊に耳を傾けるのを妨げないようにすることはとても大切なことです。啓示は夢の中でも与えられます。その時にはわずかに睡眠から覚醒への移行が起こります。夢は覚めてから即座に記録しようとすれば詳しく記録することができます。しかしそうしなければすぐに忘れてしまいます。睡眠中に啓示を受ける場合、通常その経験全体に対して神聖な気持ちを抱きます。主は私たちが心から尊敬する人を使って夢の中で真理をお教えになります。私たちがその人を信頼し勧告に耳を傾けることができるからです。聖霊を通してお教えになるのは他ならぬ主です。しかし私たちが愛し尊敬する人を通して教えることによって、主はその夢を理解しやすく心の金銭に触れやすいものにしてくださるのです。主は御心のままに私たちの記憶をよみがえらせることがおできになります。だからといって御霊の印象を記録する決意を緩めてはなりません。霊感を入念に記録することで神との交わりを神聖に扱っていることを神に示すことができます。記録することによって啓示を思い起こす力が強められます。御霊の導きの記録はなくしたり人に見られたりしないように守ってください。常に真理に従っているならば、なすべきことを教える霊感の扉が開き、必要な時には神の力によって人の能力が高められることを聖文は教えています。聖文にはまた助けが必要な時に主が困難や疑い、克服しがたい試練を乗り越える力をどのように与えてくださるかが描かれています。そのような例について思いを巡らす時に、それらの経験が真実であるという静かな確信が聖なる御霊を通して得られることでしょう。自分にも同じような助けが得られることが分かるようになります。自分の経験ではどうしてよいか分からない事柄に出会った時に、どう対処すべきなのかを心得ている人を私は何人も知って、そして見てきました。彼らは主を信頼し、必要な時に必要な解決策を主が示してくださることを知っていました。主は宣言されました。あなた方は高いところから教えを受けなければならない。自らを清めなさい。そうすればあなた方は力を授けられて、私が語ったように与えることができるであろう。自らを清めるという言葉は分かりにくいかもしれません。リー大館長はかつてこの言葉が私の戒めを守りなさいという言葉で言い換えることができると私に教えてくれたことがあります。そのように解釈するとこの勧告は分かりやすくなるでしょう。 主が霊感を受けるには、主から霊感を受けるには、身も心も清く、清い動機を持っていなければならないのです。そのような人はなすべきことを教える主の霊感と、必要な場合は霊感を実行する神聖な力を授かることができます。霊性を育み、発揮するためには、義にかなった環境にその種を植える必要があります。傲慢、おごり、うぬぼれは、霊的な実を結ばない礎のようなものです。謙遜さは、肥沃な土地のように、霊性を育み、なすべきことを教える霊感の実を結びます。謙遜さは、義務を果たすために神の力を使う条件です。称賛されたい、認められたいという動機で動いている人に、御霊から学ぶことはできません。傲慢な人、感情に任せて決断する人は、霊感を受けることも、御霊から力強く導かれることもありません。自分のことだけを考えるときよりも、人に奉仕するときに霊感を受けやすくなります。人を助けているときに、主は私たちの利益となる導きを与えてくださるのです。天の御父が私たちを地上に置かれたのは失敗させるためではなく、輝かしい成功を収めさせるためです。だからこそ、時々祈りの答えを認識するのが非常に難しいのです。時に私たちは愚かにも自分の経験と力のみに頼って人生に立ち向かおうとしています。しかし、祈りと神からの霊感によってなすべきことを知ろうとする方がはるかに賢明なのです。従順であれば確かに求めるときに霊感された目的を達成するための神の力を受けることができるのです。多くの人と同様にオリバー・カウドリーも主からすでに受けていた祈りの答えに気づきませんでした。彼と私たちの目を開くためにジョセフ・スミスを通じて次の啓示が与えられました。あなたが行ってきたことのためにあなたは幸いである。あなたは私に尋ね、そして見よ、尋ねるたびに私の御霊からの教えを受けてきたからである。そうでなかったならば、現在あなたがいるところに来ることはなかったであろう。見よ、あなたが私に尋ねたので、私があなたの思いを照らしたことをあなたは知っている。そして今、あなたが真理の御霊に照らされたことを知るように、私はこれらのことをあなたに告げるのである。神が祈りに応えてくださらないと感じたら、この聖句を深く考えてください。それから、神がすでに祈りに応えておられる証拠を、自分の生活の中で注意深く探してください。ある気持ちや促しが神からのものであるかどうかを知る二つの指標は、心の平安と静かな温かい気持ちが生じるかどうかです。私が話した原則に従うならば、皆さんは人生の重大な時に啓示を認識できるように備えられるでしょう。神の導きに従うにつれて、現世と永遠の世でさらに幸福になり、それに加えてさらに進歩を遂げ、奉仕する力も増すでしょう。それがどのように起こるのか、私には完全には分かりませんが、導きを受けるからといって選択の自由が取り去られるわけではありません。皆さんは思いのままに決定を下すことができます。しかし覚えておいてください。平安は正しいことを行う性質によって思いと心にもたらされるのです。間違った選択をしたとしても、悔い改めを通して修正することができます。その条件がすべて満たされたとき、救い主イエス・キリストの贖いは、過ちに対する正義の要求から私たちを解放してくれます。 これは驚くほど簡潔で何よりも素晴らしいことなのです。義にかなった生活を続けると、なすべきことを知るよう常に促されるようになります。時として取るべき行動に気づいたために、非常な努力と信仰が必要になることがあります。それでも皆さんは生活の中で神聖な導きを受ける条件を満たすならば、つまり主の戒めに従い、神の幸福の計画に信頼を置き、その計画に反するいかなることも回避するようになるときに、自分のなすべきことを知るように促されるのです。天の御父との交信は些細なことではありません。それは神聖な特権であり、永遠不変の原則に基づいているのです。私たちは信仰と従順に応じて、また選択の自由を適切に使うことの報いとして、天の御父から助けを受けます。個人の啓示と霊感を受ける原則を理解し活用することができるように、主が皆さんを導いてくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。